怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いてるんだって。人呼んで連想怪人。立ち向かうのはもちろん我らがケイ君、ユウヤ君、みずほちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。
名画が消えた。1、放課後の捜査会議。
それで滝って警部さんは久村君の家まで来て何を聞いたの？
あの転送怪人こと三神楽博士が殺された青岩銀平って人や他の誰かの名前を言っていなかったかって。
でも K は聞いてなかったし、そのことは警察の人にも話した。今さらなんでそんなことを聞きに来たんだろうな。
放課後の旧図書室で久村 K と桐生優也、八木沢瑞穂は昨日友達になったばかりなことも忘れて熱心に語り合いました。その話題というのはあの事件。とりわけ K の家を訪ねてきた警察本部の滝喜一警部のことでした。思えば不思議な成り行きもあるものでした。事件の思わぬ進展に K はここで落ち合った優也と瑞穂に相談してみたのですが、二人はどうかすると K 以上に犯人の無法さに闘志を燃やして、
このままにはしておかないぞ伝送怪人
となったのです。そのことに K はなんだかとてもあったかい気持ちになりながら質問に答えて、
あ、それだったら警部さんが謝ってたよ。あの廃ビルの近くで倒れていた君が病院に担ぎ込まれた時、周りの大人たちは君の言うことをちゃんと聞かなかった。そのことは私が代わってお詫びするから、もう一度詳しく話してくれないかって。
大人の割に物分かりがいいみたいだな、滝警部って人。
ゆうやが言うと瑞穂はうなずいて、
桐生君の言う通りね。それ以外には何か？
携帯電話の型を質問されたよ。カタログを何冊も持ってきて、この中に君が拾ったのと同じ電話機があるかいって。
それで見つかったの？同じ型の携帯は。
なんとかね。
大丈夫か？簡単に決めちゃって。携帯って似たようなのがいっぱいあるんだぜ。
瑞穂が優しい口調で質問すれば、 K は考え考え答え、ゆうやが鋭く突っ込むという具合で、校内にありながらみんなに忘れられた旧図書室での集まりは、いつしか捜査会議のようになっていきました。話に夢中になりすぎて廊下まで話し声が漏れそうになるほどでした。
いや、それは、
K は答えました。
だから形だけじゃなくって、画面の感じや着信の表示とかでこれじゃないかって決まって、だから間違いないと思うよ。
そうか、ならいいや。
鋭い追求の割にはあっさり納得するゆうやでした。そこへ瑞穂が、
ねえこれちょっと見て
と大判の本を机の上に開いてみせました。それは古い科学雑誌を閉じ合わせたもので、そこには白衣を着た男の人の写真とともに、こんな見出しが掲げられていました。全く新しい電子物理工学の可能性、物質伝送の夢を語る。その写真を見るなり、 K は絶句してしまいました。髪の毛は半分ぐらいしか白くなく、綺麗に撫でつけられていましたし、何より表情は穏やかで、口元には優しい笑みさえ浮かんでいましたが、でもこの人の顔は、
間違いない、あの転送怪人だ。
思わずつぶやく K の横から、ゆうやがその記事を覗き込んで、
写真は笑顔で今後の研究について語る三神楽龍三郎博士。おい、これってお前が見た怪しい老人じゃないのか？
うん、これよりはずっと年を取っていたけど、間違いないと思う。
K はこっくりとうなずいてみせました。調べてみると、それはずいぶん昔の雑誌で、今生きていれば K が見たような感じになっていてもおかしくはありませんでした。記事の内容はよくわからないところもありましたが、三神楽博士という人が真面目に物質伝送機、少なくともその原理について研究していたことは間違いない事実のようでした。
そっか、じゃあこの三神楽博士がその後この研究を完成させたってことも考えられるわけね。
瑞穂が感慨深そうに言うと、ゆうやがパッと明るい笑みを浮かべて、
ってことはだ、K の言ったことを頭ごなしに嘘だと決めつけた大人たちこそ大バカだったってわけだ。よかったな。
言うなり、バンと K の肩を叩きました。けれども K はどうにも何かが心に引っかかったような気がしてなりませんでした。
どうしたの？
K の様子に気づいた瑞穂が聞きました。 K は今感じていることをどう説明したらいいものか迷いながら、
それはそれでいいんだけど、ちょっと気になることが。
そこまで言いかけた途端、ゆうやが彼のお腹をこづいて、
言えよ、何なんだよ。
ちょっと強引に聞かれて、 K は仕方なく、
うん、実は三野さんのことなんだ。
三野さんって新聞記者の？久村くんの言うことをちゃんと聞いてくれた人でしょ？
それに密室殺人のこともその人が知らせてきたんだよな。そういえば警部が来た後電話はどうなったんだ？
聞かれて K は困った顔になりながら、
それがもう切れちゃってたんだ。仕方なく受話器を置いたら、滝警部が、おや誰かと電話してたのかいって聞くから、三野さんの名を言ったんだよ。
そしたら？
と瑞穂。
そしたら、それはまた熱心な記者がいるもんだね。三野か、なんて言いながら何か手帳につけてたよ。あれはきっと三野さんの名前と新聞社を控えたんだと思う。
それってその記者を疑ったのかな？
ゆうやがズバリと切り込みます。 K は 図星を刺されたようにドキッとして。
三野さんが怪しい？なんでそうなるの？
だって青岩銀平って人が殺されるまでは伝送怪人とか三神楽博士についてはごく限られた人しか知らなかったんだろう。だからハイビルで K が博士に襲われた時には後でこんな大事件になるなんて予測できたわけがないんだ。なのにすぐ病院に駆けつけたなんて都合が良すぎないか？
だってそれは三野さんは新聞記者だから勘が働いたのさ。キリュウ君は会ったことがないからそんなことを言うんだよ。
言いながら自分でも説得力がないなと思いました。ユウヤが言う通りかもしれません。だとすると三野記者が K に親切にしてくれたり電話をしてきたことも裏に目的があったということになりかねません。だからなるべくそうは考えたくなかったのでした。
なあ、瑞穂は八木沢はどう思う？
K のそんな複雑な思いをよそに優也がいきなり瑞穂に聞きました。
そうね。
瑞穂は軽く首をかしげ考え始めました。瑞穂はどう考えるのか、彼女にまで三野記者は怪しいと言われたらと考えると K は気が気ではありませんでした。やがて瑞穂は不意に顔を上げると両方の手のひらを合わせて、
ねえ、これからちょっと行きたいところがあるんだけど付き合ってくれない？
そしてその後二人の少年をびっくりさせるような提案をしたのでした。
冒険の旅に出発。